こんにちは、平間です。今回は格別でお送りしています DVD ですね、そちらの一つとして、今回ですね10冊の本をご紹介したいと思います。タイトルはですね、この10冊で、人生は変わるっていうね、そういうちょっと大げさなタイトルかもしれませんけども、実際僕自身がですね、今日ご紹介する本によって、大きく人生が変わったっていうことがありますからね、ぜひこの本を読んでいただいて、また皆さんのね人生も変わっていくといいんじゃないかなと思いますね。よりよく変わっていくといいんじゃないかなと思いますね。それでいろんなね人がこう人生が変わってくるときっていうのはいろんな要因があると思うんですが、やっぱり一番大きいのは人に会って変わったっていう場合ですよね。例えば、本当に自分の人生を変えるような、方に出会った、僕もそういうことがありました。やっぱり、僕の、恩師であるその耕作先生とか、もしくは、神田正則先生とかね、そういう方々にお会いしたからこそ今の自分があると思うんですよね。それで皆さんの中にもねこの人に会ったことによって、とても大きく自分の、人生が、よりよく変わったっていう方もいらっしゃると思うんですよ。またこれから出会う人っていう方もね、多分いらっしゃると思いますが、それともう一つはですね、やっぱり本ですね。本はものすごくね、その人生を大きく変える一つの要因になったりすることが多いと思います。僕も人に出会ったっていうことも確かにありますが、それと同じくらいですね、いろんな本に出会ってそこで、今の自分がね形作られてきたっていうところがあると思うんですね。僕はですねもともと本がとても大好きで、子供の頃はもうとにかく漫画ですよね。皆さんもそうだった人もいるかもしれませんが、もうお小遣いもらったらですねもう小学校とか中学生ぐらいはもうほとんど漫画にお金を使ってたと。今みたいにゲームなんてなかったですからね。もうとにかく漫画本を買っていたと。で、活字になったのはね、高校生ぐらいからだと思います。で、今思い起こすと、その当時ですね、ワニブックスって皆さんご存知ですか？ワニブックス。今日ご紹介する藤田伝さんのね、このユダヤの商法なんていうのも、これワニブックスなんですよ。で、このワニの本っていうのが昔はすごくあったんですよね。今はなんかちょっとこう勢いがないのか分かりませんが、でそのワニブックスを見ていくとですねいろいろ面白いのがあるんですよ。例えば、世界のびっくり人間とかね、いわゆるなんて言うんでしょう、ギネス級の人をこう集めた本とかですね、なんかそういう本を買ったり、あるいはスポーツの本ですね、そういったものを買ったりっていうことで、本当に活字になってからもよく本を読んでいましたね。で、決定的だったのはやっぱり大学行ってからでしょうね。当時ですね、やっぱり僕と同じぐらいの世代の人はすごく影響を受けたと思うんですけど、大前健一さんっていう方が今でもいますけどね、もともと大前さんっていう方がコンサルティングっていう概念をね日本に持ち込んだ方だとは言われてますけども、非常にすごいんですよ。当時ですね、今もすごいのかもしれないけど、その当時、言ってることがやっぱすごいんですよね。やっぱ一番影響を受けたのは新国富論っていうね、新国富論っていう本なんですが、農地解放とかね、あるいは、日照権の問題とかですね、もういろんなことをこう斬新な自分なりの回答をしていくわけですよ。で、この人はすごいなっていうことで、もう大前健一さんの本はですね、大学生の時に多分ほとんどその当時刊行されたものですね、ほとんど読んでいたと思いますね。もう一冊をですね何回も読み直したりとかっていうことで、このすごいね、そんな世界中を飛び回ってコンサルティングをしてるみたいな、そんな人が日本人でいるんだなんてね当時、思っていました。それで、その当時僕も大学生っていうのもありましたからね、将来こんな仕事ができたらいいななんていうね、そんな思いもありましたけども、結局はパチンコ屋さんにね就職してしまったわけなんですが、それも今につながっているとは思うので全く無駄だったわけではないですよね。 それで読書っていうのをね、就職してからも、よくしてたわけなんですが、そうですね、週に1回ぐらいは必ず本屋さんに行って、なんか面白い本ないかなっていうことでね、いろんな本を読んでいたと。で、今日はですね、起業してからだけではなくて、もうその当時ですね、会社員だった頃とか、そういう時に、読んだ本も含まれています。で、大まかに言うとですね、ビジネス系の本が半分、それから半分は、いわゆる能力開発とか、自己啓発とかっていうものになってきます。ですから、皆さんのね、今の状況に応じて、ビジネス系のね、マーケティング勉強したいとか、もしくはね、それ以外のアナログ的な、マーケティングを勉強したいっていう人もいるでしょうし、また、能力開発ですね、自分の能力をもっともっと活性化させたい、高めたいっていう方もいるでしょうしね、また自己啓発、っていうこともね、ちょっと勉強したいっていう方もいると思うんですよね。なので、皆さんの状況に応じて全部10冊ね、読んでほしいっていうことではなくて、この中で何か気になるものを読んでいただきたいっていうことですね。あとは、長くね、会員に入っていただいている方にはですね、ダブって紹介している本もあるかもしれません。その辺はちょっとご理解いただきたいと思います。ということでね、10冊ご紹介しますけども、まず1冊目ですね。1冊目はですね、こちらのユダヤの商法っていう本ですね。これはよく僕が、皆さんにお話しする藤田伝さんの本ですね。僕はね、やっぱりこの藤田伝さんっていうのはまさしく起業家ですよね。もうお亡くなりになってしまいましたが、本をね、読んでいただければお分かりだと思いますけども、マクドナルドですね、日本マクドナルドを作ったり、それからトイザらスとかですね、数々、この会社は藤田さんが作ったんだっていうようなね、それから非常に有名な逸話としては、孫さんね、ソフトバンクの孫さん、孫社長いますよね。孫さんが、あの方もすごいですよね、中学生の時にこの藤田伝さんのユダヤの商法を読んだと。で、どうしても藤田さんに会いたいっていうことで、15歳とか16歳ぐらいで、福岡の方なんですよね、孫さんっていうのは。わざわざ東京まで来てですね、藤田さんの自宅まで行って、それでぜひ会ってもらいたいって言ったんだけども、初めは門前払いをさせられたらしいんですね。ただ2回3回って行くうちに、面白いやつだということで、じゃあ一度話を聞いてみようということで話をして、その時に藤田伝さんが、当時の孫少年ですよね、孫少年に言ったのは、コンピューターをやれという話があって、それが1980何年だったと思いますね。ですからまだそんな、全然、パソコンとかがね、発達してない時代ですよね。で、その時にコンピューターをやれと言われて、孫さんはアメリカの大学に留学するわけですよね。で、そこで、パソコンと出会って、今があるという話はよく聞きますよね。で、このユダヤの商法っていうのは、どんなことが書かれているのかっていうとですね、簡単にご説明しますと、まず一つ目は、藤田伝さんのね、口癖なんですけども、ビジネスは女と口を狙えっていう話ですね。で、女と口を狙うっていうのはどういうことかというと、女性っていうのは、財布を握ってると、家族の中でね、財布を握ってることが多いから、女性向けの商品をまず考えると。で、例えば藤田伝さんが起業した時っていうのは、バッグとかね、ハンドバッグとか、それから宝石とか、そういったものを扱ったわけですね。それから口を狙えっていうのは、要はリピートがあるからっていうことですね。ですから、その考えからマクドナルドを始めたということですね。で、この本がですね、もう一つですね、もう一つとても重要なことがあって、僕はこっちの方がすごい理論だと思うんですが、起業するときには高額商品を扱えというのが書いてあります。高額商品を扱って、要は、僕もね、皆さんによく言いますけども、初めから安い商品を扱ってしまうと、数多く売らないと儲からないわけですよ。ですけども、高額商品を扱えば当然利益も高いですよね。なので、少ないお客さんでも十分に利益が出ると。で、 初めは当然人数が少ないですからね、まあ、僕も1人でやってるし、少人数でやることが多いですから、その場合は、数を売るビジネスではなくて、まあ、1件あたりの客単価が高いものですね、高額商品を扱った方がより効率がいいと、まあ、そういうお話が書いてあります。ですからもう本当にね、この本はね、実際に書かれたのは昭和40、1972年ですよ。1972年に書かれた本ですから、38年前の本なんですよね。それで僕がこれ手に入れたのはですね、1997年なんですね。その段階で274刷りっていうね、多分これ100万部ぐらい売れたんじゃないかなと思いますけども、もう38年前、もう40年近く前の本であっても、本当にこう今でも通用するノウハウがぎっしり詰まっている、すごい本だと思いますね。ですから僕は一冊選べって言われたらもうこれです。ですから何かちょっと悩んだ時とかね、読み返してみるっていう、そういう本になりますね。で、藤田伝さんっていうのはたくさん本出してるんですが、実はですね、この本はもう絶版になってます。もう中古でしか手に入らないんですね。それで今販売されているのはこれですね、伝藤田の商法、これが1から4まであります。ここに全てのエッセンスが入ってます。ですからこのユダヤの商法の大事なところっていうのも全部ここに入っています。これがね、1巻から4巻まであるんですよ。値段も安いです。700円ぐらいですね。だから4冊買って、それを全部読めば、藤田伝さんがいろんなところで書かれたことっていうのは全部含まれているということですね。はい。なので1冊目はまず藤田伝さんのユダヤの商法ですね。これはぜひご購入いただくといいと思いますね。それから次ですね、2冊目なんですけども、初めの一歩を踏み出そうっていうね、マイケル・ E・ ガーバーっていう方が書いた本なんですが、実はですね、この本というのは当初あんまりこう、なんていうんですか、出版社もね、小さな出版社から出されているので、まあおそらくそんな売れないんだろうなっていう感覚があったんだと思いますね。だけども起業家の中でものすごい口コミが広まって、この本は面白いっていうことでかなり売れたんじゃないかなと思います。ですから一回絶版になってるんですよ。一回販売が停止になってるんですが、ものすごくリクエストが多くて、それでまた再版になった本ですね。はい、こちらですね、初めの一歩を踏み出そうっていう。で、このマイケル・ E・ ガーバーっていう方が書かれてる本は、何を読んでも面白いです。まあ特にこの本はね、一番面白いと思うんですが、じゃあどんなことが書いてあるのかっていうことですけども、まあ物語調になってるから読みやすいんですよね。それで、サラっていう方が、登場人物が出てきます。で、そのサラっていうのが職人なんですね。確かパン職人だったかな、パン職人なんですよ。で、そのサラが作るパンっていうのはもうめちゃめちゃ美味しいと。で、評判が評判を呼んでですね、ちょっともう一人ではやっていけないっていう状況になっちゃうんですね。一人ではもう仕事ができないと。で、その一人じゃできないわけだから、じゃあ誰か従業員はどうっていう話になってくるわけですよね。で、その従業員を一人二人って雇うんだけども、結局辞めちゃうんですよ。従業員が長続きしない。もしくは働いていてもなかなか自分の思うように仕事をやってくれないっていうね、まあ、そういう悩みが出てきてしまって、結局のところせっかく繁盛したお店がですね、うまくいかなくなっちゃうんですよ。まああんまりストーリー言っちゃうとね、つまんなくなっちゃうかもしれないですけども、ですからその従業員をね、うまく使おうっていうね、ですから何て言うんだろう、職人から経営者への脱皮ですか。職人さんが、パン職人さんが経営者として従業員を使ったりとか、それから仕入れとかね、そういったものにちゃんと計算をしたりとかっていうですね、まあ、そういう経営者になるためのノウハウっていうのをこの物語を通じて書いているわけですね。ですからこのマイケル・イーガーバさんっていうのは、まあ、マーケティング云々の人ではなくて、マネジメントの人ですね。ですから会社経営っていうのはどうやったらいいのかっていうことを主に書かれる人ですよね。ですからこの本はですね、非常に評判がいいです。僕がね、起業した頃ですね、 この本が書かれたのはですね、2003年ですね。ですから僕が起業したのがちょうど2003年ですから、ちょうど同じ年に出版されたものですね。で、ものすごい評判が良くてね、部分的にはですね、一部の人の間ではすごく人気があったんだけども、ただ全体的にはそんな売れなかったんでしょうね。一度絶版になってしまったんですが、また再版になったと、まあ、そういう本でありますね。はい。なので、まあちょっとね、これから起業される方にはぜひお読みいただきたい本になっています。はい。それから、3冊目ですね。それは神田正則先生の「あなたの会社が90日で儲かる」っていうこの本ですね。はい。まあ、この本はですね、まあ、僕もすごく思い入れのある本です。で、僕がですね、この本が書かれたのは確か2000年だったかな、1999年の12月ですね。ですから僕が買ったのは確か2000年に入ってからだと思います。たまたま本屋さんに行ったらですね、まあ、こんな派手な表紙ですよ。ピンクの表紙で、当時こんな本なかったですからね。ピンクの表紙で、しかも90日で儲かるっていう、もう断言しちゃってるんですよね。今でこそなんかこれに似た本がね、たくさん出てますけども、当時はこんな本は全然なかった。それで、ここにね、神田正則って書いてありますが、実践マーケッターっていうね、いう、なんていうんですか、まあ、ペンネームっていうのかな、サブネームというか、僕がね、よく集客請負人っていうのを使ってますが、サブネームが入ってる。で、これは面白そうな本だなっていうことで買ったんです。それで実際ね、自宅で読んでみると面白いんですよね。ビジネス書ってこうちょっと堅苦しいとこがあるじゃないですか。ですけども、神田先生のね、やっぱすごいとこっていうのは、ビジネス書を面白く読めちゃうっていうね、読み物として面白いっていうとこが一番すごいとこだと思いますね。それでもうあっという間にね、一冊読み終えて、あ、この人面白いなっていうことで、この本の前に確か一冊出してたのかな、それも買ってですね、あ、これ面白いということで、実はですね、面白いことがあって、この本の中にですね、ハガキが入ってたんですよ。で、それは今でこそね、この本の中にハガキを差し込んで、何か DVD を売るとかね、そういう手法がありますけども、一番初めにやったのは、まあ、神田先生ですよね。まあ、これはもともとアメリカにそういう手法があったらしいんですけども、まあ、それをちょっと、参考にしてっていうことだと思いますが、ここにハガキが、ピンクのハガキが入ってたんですよ。で、ピンクのハガキが入っていて、それを読むとですね、当時はまだビデオですよ、 DVD じゃないですよ、ビデオで、あなた様だけに、この本をご購入された方だけに、先着限定100名だったかな、100名とか200名でビデオを差し上げますと、あ、ごめんなさい、ビデオをご購入できますと。ですから購入できる権利が与えられるということなんですね。まあ、今ではちょっとその手法だと売れないと思いますけどね。それで、値段も高いんですよ。2万5000円ぐらいだったかな、2万5000円でビデオを買うことができますと。で、これはもう限定なんで、もう200個がなくなったらもう終わりですっていうことで、もうその日に注文しましたよ。その日に注文して、で、そのビデオが来てですね、4巻ぐらいだったかな、4巻ぐらいのビデオを見たら、あ、これは面白いなと思ったら、それと一緒に同封されていたのが、今度会員になれということなんですね。つまり、本を買った人がビデオを買って、ビデオを買った人が次に神田先生の主催する、まあ、今はもう会はやってませんけども、顧客獲得実践会っていうのが当時あったんですね。で、そこに入会するわけですよ。で、そこに、まあ、僕もね、自腹で、入会をしてですね、当時パチンコ屋さん店長やってましたから、なんとかお店の業績を上げたいっていうのもありましたからね。多分パチンコ屋さんで、その会に入ってた人は僕だけだと思いますけどね。それでそこに入会をして、で、ニュースレターとか送るわけですよ。パチンコ屋さんのお客さんに送るんですよ。それで、まあ、随分ね、業績も上がって会社に褒められたっていうこともありましたけどね。ですから、まあ、当時ね、そんな業界でニュースレター出してるなんていうね、そんなところがなかったと思いますけどね。はい。まあ、そういう思い入れのある本ですね。 で、まあ、この後にもたくさんのね、本を出されてますが、あとはね、非常識な成功法則っていうのがね、とても僕の会員さんの中でも評判がいいですね。中にはいつももう24時間バッグの中に入れてるっていう人もいます。ですからこの本と非常識な成功法則、この2つはぜひ、参考にしていただくといいかなと思いますね。とにかくね、このタッチが面白いですよね。その書いてある内容もいいんですけども、いわゆる文章の書き方ですよね。だから僕はね、神田先生のこの文章の書き方っていうのはすごくね、参考になりました。だから、まあ、神田先生ほどの切れ味はないですけども、結構ね、僕の文章っていうのは、なんていうのかな、ちょっとこう雰囲気が神田先生に似てるかもしれませんね。はい。っていうことです。それから次の本が「フォーカス」っていうね、これも一度絶版になった本です。まあ、非常に一部の方で、ね、再版した方がいいっていうね、そういう意見が出て、再版した本ですね。ですから僕が持ってるのはこれ、再版前のものですね、絶版になってしまったデザインのものです。これが、書かれたのはですね、何年かな、1997年ですね。で、一度絶版になったけども再版されたと、まあ、そういう本なんですが、この本どんなことが書いてあるかっていうと、要は、まあ、タイトルそのものですよね。要はビジネスをやる場合に絞れと、ターゲットを絞れ、それから提供するサービスとか商品を絞れ、もう一度言いますと、ターゲットを絞れ、それから、提供するサービスとか商品を絞れっていうね、もう絞れっていうことが全てなわけですよね。で、まあ、ちょっとね、事例としては、大手企業、アメリカのね、大手企業なんかが参考になっているので、若干これ使えないかななんて思うかもしれませんが、言ってることは同じです。中小企業でも十分に使える内容ですね。これがね、一時、本当にネット上で5000円とかね、1万円とかの値段がついてたんですよ。僕はね、これ実は3000円で買ったんですね。定価は2200円ですけども、3000円でこれ買ったんですよ。で、その数年後に、このね、新しいデザインのものが、中身は同じですよ。中身は全く同じなんですけども、この新しいデザインの本が再版になったということですね。それからこのアルリースさんっていう方ですね。アルライズ、もしくはアルリースですね。この方の本もすごくいいです。まあ、アメリカのマーケティング本の中では、もう本当に屈指ですね。非常にいい本を書く方だと思います。はい。それから続いてですね、アイデアの作り方っていう本ですね。まあ、非常に薄い本なんですけども、これですね、アイデアの作り方。はい。このジェームス・ヤングさんっていうね、このね、ジェームス・ヤングさん、これもすごい古い本なんですよ。薄いんですよ。こんな薄いんですよ。値段が777円。すごい薄いちっちゃな本なんですけどね、これをね、いわゆる解説している人が竹内仁さんってご存知ですか？もう亡くなられてしまった方だと思いますけどね、この竹内仁さんっていう方、すごい有名な方ですよね。はい。それでこのアイデアの作り方っていうのは、どんな内容が書かれているのかっていうことなんですけども、まずいろんな情報を吸収しろと。ですから、例えばインターネットだったらネット上のね、情報をいろいろ吸収する、それからメルマガを吸収するとか、あるいは僕がね、こうやって会員さんに向けて、送るメッセージなどを吸収する、それから本を読む、いろんな人に会うとか、まあ、いろんなこう情報を吸収して、ただテーマは決めとくんですよ。マーケティングのことをちょっと勉強したいなとかいうふうにね、頭の中では考えておくわけですよね。そうすると、しばらく数日間ですね、その思いを寝かせておくとですね、自然といい情報が、いいアイデアが浮かんでくるっていう、そういう話ですね。ですから、いかにアンテナを立てるのかっていうことが重要かと いうことですね。例えば、そうですね、例えば、そうですね、ブログの記事を考えていると、どんな記事書いたらいいんだろうっていうことをね、常にアンテナを立てておくと、例えば街を歩いていた時でも、なんかこう目に入りますよね。看板が目に入ると、もしくはお店が目に入る、もしくはその、通行客のね、通行人の様子が目に入ると、それをちょっとブログに書いてみるとかですね。ですからアンテナをいろいろ張っておくことによっていろんな情報が入ってきます。それをしばらく寝かせておくことによって、すごいアイデアが湧いてくると、まあすごいかどうか分かりませんけどね、アイデアが作られるというそういう本ですね。ですからこのジェームス・ヤングさんがですね、実際に書いてある内容っていうのは、文字もね、こんなにちょっとこう、なんていうんですか、1ページびっちり書いてあるわけじゃないんですよ。なんかで大きめの文字で、しかも下の方は隙間があるわけですよね。ですから実際にね、このジェームス・ヤングさんが書いてる部分っていうのはものすごい短いんですよ。解説が竹内仁さんが書いてるんですが、その方が3、どうでしょう、5分の1ぐらい書いたりしてますからね。だからページ数としてはね、本当に100ページもないぐらいのとっても短い本なんで、ぜひですね、簡単に読みますんで、これ読んでいただくといいと思うんですね。はい。それから次が、これもいい本ですね。スピリチュアルマーケティングということになります。ジョー・ビターレですね。こちら。これもね、実は薄いんですよ。非常に薄い本ですね。で、このまあ文字からね、タイトルから分かるようにですね、スピリチュアルマーケティングっていうことなんで、何かこう集客をするとかそういう類の本ではないです。どっちかっていうと、スピリチュアルに振っていますよね。自分の願望を叶えるためにはこんなことをするといいっていうね、まあ紙に、願望を書くとか、まあ、そういう話ですね。ただこの人がですね、面白いのは、非常に何て言うのかな、短い文章の中で、ポイントをすごくついていると思います。自己啓発の本っていうのはね、とても分厚かったりするものも多いじゃないですか。まあそれはそれでいいんですけども、このジョー・ビターレさんっていうのは本当に、短い文章で的確に書いているっていうところが特徴ですね。で、面白い一節としてはですね、このジョー・ビターレさんっていうのは、もともとホームレスだったんですよ。で、ホームレスだった人が、今は、確かね、ザ・シークレットにも出てるんですよ。映画版のザ・シークレットっていうのがね、随分ヒットしましたけども、あの中にも出てるんです。いわゆる億万長者っていうことでね、実践した億万長者っていうことで出てるんですよ。ですから、もともとホームレスだったんだけども、この方法を使ったら、この本に書かれてる方法を使ったら、億万長者になったっていうね、まあそういうお話が書かれています。このね、そうそう、前回のね、会員セミナーでちょっとお話ししましたが、この、翻訳ですね、翻訳をしている方とか、さっきの解説の方とかね、そういう人の名前をね、よく覚えておくといいですね。このね、白川貴子さんっていう方、この方が訳す本もすごくいいです。そうですね、その翻訳家っていうのはいい本をね、こう当然自分が読んでから翻訳するわけだから、この本の内容だったら翻訳したくないとかってやっぱ言うんですよ。ですからいい本を翻訳することが多いんですよね。はい、この白川さんっていう人もいい本を翻訳しますね。はい。それから次がですね、島田紳助さん、自己プロデュース力っていう本ですね。これは、まあ今までね、これで何冊目でしょうか、7冊目ですか、今まで6冊紹介しましたが、まあ、皆さんそれぞれね、各業界で活躍している方で、この島田紳助さんもね、芸能界では非常に、活躍されている方ですよね。で、これはね、実は DVD を、初めは DVD を撮ったんですよ。吉本の方で、まあ、研修会の時の模様を DVD に撮って撮影をして、それを販売したんですね。それがね、思いのほか反響があって、しかもそのビジネス界から、これはビジネスに使えるなっ っていう反響があって、それを本にまとめたわけですね。で、この本もね、薄いです。こんな薄い本でね、838円の本なんですけども、中身は本当にいいですね、これね。抜群です。主にお笑いのことをね、結局言ってるんですけども、その中に我々ビジネスマンですね、起業家にも使えることがたくさん入ってると思います。非常にね、印象的なフレーズが、しんすけさんとか、それから明石家さんまさんっていうのは、もう何十年もトップを走っている芸人さん、タレントさんですよね。で、彼らがなぜそのトップを走り続けているのかっていう一説があるんですね。それは時代っていうのは常に変化してるわけですよ。常に動いてるし、常に変化してるわけですよね。ただ、そのさんまさんにせよ、しんすけさんにせよ、その変化に、時代の変化に対して自分を合わせていくっていうことを常に考えてるっていうんですね。つまり、日々微調整をしている。笑いの質っていうのも当然変わるわけですよね。昔はこんな笑いが受けたけども、例えば今なんかは全然ね、そんなこと言ったらしらけちゃうっていうことも多々あると思うんですよね。ですから、その笑いっていうのも常に変化しているわけで、その変化に対してこう、何て言うのかな、微調整を常にしているっていうところがね、それがね、ビジネスマンも起業家も同じだと思うんですよね。やっぱり世の中、特にインターネットなんていうのは常に変わってますからね。そこに対して昔と同じことやっててもダメなんですよ。まあ、いける場合もありますけどね。ただ、大多数の場合がうまくいかないことが多いので、そこをちょっと微調整してあげると、時代にマッチすることができるわけですね。ですから、一回すごくうまくいったんだけど、なかなかね、ここ1年ぐらいうまくいかないっていう人も中にはいたりするじゃないですか。そういう人は、世の中の流れと比較するとちょっとずれてることが多いんですね。ただ、そのずれっていうのを自分で修正できるようになれば、本当に長期的に業績が安定すると。まあ、そういうことが、そういうヒントがね、書かれていると思います。ですから、これは完全なビジネス書ですよね。いわゆる、なんていうの、しんすけさんのファンが読むような本ではなくて、僕らのような起業家とかビジネスマンが読む本じゃないかなと思いますね。すごく非常にいい本だと思います。はい。それから次に、これもすごくいい本ですね。天下四郎さんっていう方の運命の法則という本ですね。はい。これはね、まさに自分の人生を変えた一冊ですね。書かれたのが2004年の11月ですね。ですから、僕が起業して翌年くらいに出版された本なんですが、この天下さんっていう人は、何冊か本を出してます。で、非常に面白いのは、もともとはソニーの確かね、取締役だったのかな、ちょっと役職はわからないですが、ソニーのね、結構偉い人だったんですよ。で、ソニーっていうのは、当時、まあ、今は多分ないと思うんですが、すごく面白い会社で、いわゆる、なんていうの、不思議な現象ですね。不思議な現象とかスピリチュアルとかですね、そういうのを、なんていうの、研究する部署があったらしいんですよ。ですから、まあ、極端なこと言うと、こう UFO が飛ぶとかですね、なんか不思議な現象っていうのを研究するところがあって、で、この天下さんっていうのはそこに属されていた、そこの、上の方の人だったのかな、責任者というか上の方の人だったんですよね。ただ、そういうところの責任者でありつつ、さらにですね、この人は CD を開発した責任者なんですよ。まあ、この人が開発したんじゃないと思いますけども、要はこの方のグループが開発したのが、CD ですね。それから、aibo、 ロボットみたいなのありますよね。犬のロボットみたいな、あれを開発したのもこの方のグループなんですよ。ですから、ビジネスとしてもものすごい結果を出されている方が書いた、ちょっとこうスピリチュアル系の本ですね。で、まあ、スピリチュアルって言っても至極当たり前のことが書かれていてですね、僕がよく皆さんにもお話ししますけども、やっぱり1日30分間、自分を見つめ直す時間を持った方がいいとかですね、つまり、朝から晩までバタバタと忙しくしてる人っていうのは、 やっぱりダメなんですよ、特に社長さんはね。なので、常に、自分を振り返る、そんな余裕のある時間を持つといいということをおっしゃってます。それともう一つは準備ですね。何事も準備が必要だと。で、準備をしっかりやっている人間っていうのは必ずいい結果を出すということを、この2つをね、とても強調されている本になっていますね。ですが、この本はね、本当に僕がね、人生がちょっと変わったっていう、そういった本ですね。はい、とてもいい本だと思います。それから、あと2冊ですね。まあ時間もいい感じになってきましたが、次はこの斉藤ひとりさんの「運命は変えられる」っていう本ですね。斉藤ひとりさんっていうのはね、皆さんご存知だと思いますが、10年連続でしたか、日本で一番納税したっていうね、方なんですけども、この方がですね、いろんな、もう何十冊も本出してます。で、僕も大概の本は読んだんですが、実はこの本が一番良かったですね。まあそれぞれね、特徴があっていいんですけども、この本が一番面白いと思います。実はね、この本自体な中身のこの文章が面白いわけじゃなくて、実はこれには CD がついてるんです。斉藤ひとりさんが少人数の方を集めて、講演をした時の音声がついてるんですね。それがもう抜群に面白いんです。それがもう抜群に面白い。だからこの文章は特に読まなくていいです。まあそれ読むに越したことはないですけどね。ただこれについてる CD がもう抜群にいいんですね。前に僕がですね、ある方にこの本を紹介して、この本面白いですよって言ったら、実はその人はね、 CD を聞かなかったんですね。その中身文章だけを読んでて、いやあんまりピンとこなかったんですよねって言ってたんですが、実際にかなりスピリチュアルなお話をされているので、文章っていうよりもその斉藤ひとりさんの肉声で聞いた方が分かりやすいと思います。非常に今でもね、記憶に残っているフレーズとしては、天国のチャンネルと地獄のチャンネルっていう話ですね。ですから前向きに常に、いいことを考える、そういう人は天国にチャンネルが合うと。テレビのチャンネルとかね、ラジオのチャンネルみたいに受信ができるんだと。それが悪いことばかりを考えて、マイナスのことばかり考えていると地獄のチャンネルとつながっちゃうと。そうすると地獄のチャンネルとつながってしまうと、いわゆる閻魔大王が出てくると、そういう人に足を引っ張られるらしいんですね。で、最悪のケースになると2通りあると。1つは自分で命を絶ってしまうっていうこと、それからもう一つは人を傷つけてしまうっていうね、その最悪のケースはそういうことがあるので、常に天国とチャンネルを合わせていると。それがいわゆる成功の秘訣だということですね。まあ運命が変わるという、まあ、そういう内容になっています。まあこのね、 CD を聞くだけで価値あります。本文というよりもね、 CD の方が、とても価値があると、まあ、そういうお話ですね。はい。それから最後は、この本ですね。まあ皆さん、特に古くご入会されている方は、もうご存知だと思いますが、マイダスシステムっていうね、この本はですね、まあ、いわゆる成功法則の本なんですが、実際のところ市場には3000冊か4000冊ぐらいしか出回ってないと言われてます。ですからもう一時期はね、アマゾンで5万円ぐらいで取引されてたんですよ。まあ、今、2000円とか3000円とかね、そのくらいで取引されてるケースもありますが、本当にね、一時期はもう争奪戦ですよね。何万円出しても買いたいっていう人がいたぐらい、それぐらい人気のあった本ですね。まあ、これも結局僕らが言ったからですけどね、この本すごいよっていうことで、言ったんで、結構値段もつり上がったと。まあそういうことですね。で、この本何がすごいかっていうと、ステップが全部書かれていることです。まずは紙に願望を書きましょうとか、それから、朝5時に起きて、机の前に座ってその願望を読みましょうとかね、そういうステップが事細かに書いてあるんで、実践しやすいっていうのがあると思いますね。 よく自己啓発の本、もしくは成功の本っていうのは非常に曖昧に書かれていることが多いじゃないですか。ですけども、この本っていうのはそのステップっていうのを一つ一つ細かく分解してそれを書かれているっていうのがとても大きいと思います。あとは僕がね、とてもすごく気に入っているのは、結局成功のステップっていうのは4つだと。1つは目標を決めること、それから、2つ目は能力レベルを高めること、それから3つ目は自尊心レベルを高めること、それから4つ目っていうのは、行動ですよね、実践する。で、多くのケースっていうのはその行動しないからみんなうまくいかないんだっていうじゃないですか。ね、最近調子悪いんですよっていう話があったら、それ何もやってないからだよっていうね、そういうケースが非常に多いと思うんですが、実はこのスチュアート・ゴールド・スミスっていう方はですね、実は行動なんていうのは全体の25%しかないんだと。もう75%は目標、それから目標を書いて、それから能力レベルを上げて、自尊心レベルを上げると。この3つまでで75%完了なんだと。だから行動なんていうのはそんなに重要なことじゃないんだよっていうことを言ってるんです。ですからちょっと斬新な切り口ではありますよね。で、その今お話しした目標っていうのはね、目標を紙に書けと。それから能力レベルっていうのは、文字の通り能力を高めていくっていうことになりますよね。それから自尊心レベルっていうのは自分をいかに大切に思ってるかっていうことです。多くの方がね 自分のことが一番大切っていうふうに思うのかもしれませんが、このスチュアート・ゴールド・スミスっていう人は実はそんなことないと。意外と自分のことをね、おろそかにしている人がとても多い、大切にしない人がとても多いっていうことをおっしゃってるんですね。それは潜在意識のレベルでもっともっと自分自身を大切にする、そういうことを、やっていくと、自尊心レベルっていうのはね、自尊心っていうのは、自分を尊敬する心ですよね。自尊心レベルっていうのが高まっていくと、そういうお話をされています。ですからちょっと成功本としては異色の本だと思いますね。でもこれがあることによって、僕の会員さんでもね、多くの方がこれをやった方もいらっしゃると思いますが、成果は、上がっているんだと思いますよ。ただ、これもこの手順の通りにしっかりとやらないとね、なかなか効果が出ないと思いますけども、結局のところ僕が思うにはこの本によって自信をつけるっていうことだと思います。結局何事も自信なんですよ。さっきのね、斉藤ひとりさんのお話もそうですが、自信がなかったらやっぱりうまくいかないんですよね。またやる気も起こらないと思うんですよ。そこを自信を持ってやるっていう、自信をつける本だと僕は思っています。はい、ということですね。そろそろ予定通りですね、45分で今日お話をしようと思ってましたんで、大体45分経ちましたけども、ぜひですね、今日ご紹介したこの10冊の本ですね、これを10冊全部をね、読むっていうのも大変だと思いますけども、自分の冒頭にお話した通り、自分の興味のある、また気になる本をですね、1冊2冊取って、手に取って、そして読んでいただくといいんじゃないかなと思います。読書っていうのはね、本当に奥が深いし、また皆さんのね、より良い人生にプラスになるものだと思いますので、これからもね、月に1冊2冊ぐらいはね、お読みになっていただくといいんじゃないかなと思います。それでは、平賀のおすすめする10冊の本のお話を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。